さかにゃんのときめき婚活定食。はい、みなさんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚紹介所菩提樹オーナーのさかにゃんでございます。毎度お聞きいただきありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。先週ね、ゴールデンウィークにみんなうちの家族が集まったって話をしたんですけれども、その時にですね、ついつい私おしゃべりだもんですからね、ちょっとしまったっていうことをやってしまったんですよ。っていうのはね、うちの2番目の甥がですね、甥の、嫁が妊娠中でして、第一子やっとね、こうみんな待ってたんですよ。授からないかなと思って。たださ、そういう待ってるけど、なかなかそういうのってさね、まだとかね、言うのは良くないでしょ。なんかプレッシャーになったりとか、知らないうちにね、傷つけてたりとかさ、まあね、そういうのはデリケートな問題なんで、みんな黙って待ってたら、赤ちゃんができましたと報告もらってたんですよ。ね、今わかんじゃないね、はっきり男の子なのか女の子なのかってことですよ。で聞いたんですよ。そしたら、分かりました、どっちだったって言ったら、ね、男の子だった。あら、よかったね、男の子か、楽しみだねって、まあどっちでもね、どっちでも嬉しいんですけど、まあ、特にねそういうことだったので、よかったよかったねって言ってたんですけどね、うちのその嫁ですよ、カッチさんの嫁ですよ、つまりその甥の母ですね、甥の母が、知りたくない、知りたくないっていうよりは、こう生まれるまで楽しみにね、それを楽しみで取っとくとね、だからあえて知らないようにしてた。だから知りたくないっていうか、言わないでおこうっていうのをみんなでこう暗黙の了解になってたみたいなんですけど、私がね、あ、よかったね男の子で、ね、なんて言っちゃったもんですから、みんなはぁはぁって顔まあね、別に悪いことばらしたわけじゃないので、あんまりそんなにみんなに咎められはしなかったですけど、あと、まあ、謝りましたけど、ごめんねごめんねって大きい声で言って、ごめんねって謝ったんですけど、ばらしちゃったんですよねえ、なかなかね、まあいいことだったんで、まあ良かったですけど、こうね、人によっちゃね、中身知りたくないこととかもあるので、まあね、気をつけなきゃいけないねと思って、いろいろそんなね、大声でいろんなこと言っちゃいけないなとね、思いました。反省しております。はい、何ですか、こう口をつつ慎む令和に今だけは反省しておきたいと思います。はい、というわけで、今日の婚活の方のテーマですね、いわゆるこう、イケメンとブサメンっているじゃないですか、いるじゃないですかっていうのをね、まあ、これは皆さんのね、客観的意見ではなくて、自分の本当のこう自分から見てイケメンとかいるんですよ、うん、でも一般的なブサメンの今日話ですね。ブサメンって言われてる人たちでも、中にはモテる人がいるんですよ。ね、ブサメンでもモテてる人っていうのは、どういうところでどうしてモテてんのかっていうのを、ちょっと紐解くことによって、一つでもね、真似できることがあったらやってみようじゃないかと。ね、もともとのイケメンはさ、こう努力しないでモテてるわけですよ。でもこうブサメンでモテてるってことは、何か何らかの努力をしてるわけですよ。その努力をこうちょっとね、爪の赤を煎じて飲んでみようという話ですね。はい、で、今日の音楽はフォリナーをかけたいと思います。古いですけどね、1977年に出たフォリナーの、フォリナーというアルバムね、からお届けしたいと思います。 Feels Like the First Time。はい、ときこんです。今日のテーマはブサイクでもモテる人ね、イケメンよりモテる人がいる、ね、そういう人はどういったことでモテてるのかってことです。これはね、紹介してあるサイトがありましたので、ちょっとこれを読んでいきたいと思います、ね、取り上げられるところがあったらぜひぜひ取り上げていきたいと思いますよ。でね、まず顔がブサイクでもモテてる男の人はいっぱいいるよっていうお話です、ね、でそういう人は一体どういう人なのかっていうのを具体的に書いてあります。1、トークが面白い、はい、ね、面白い人と、要はかっこいい人はかっこいいからモテるけど、面白い人っていうのも次にモテるあれですよね。こうなんていうんですか、こう順番的には、うん、どんなにイケメンでも無口でずっと黙ってるとどうしていいのか分かんなくなっちゃうね。だからとっつきやすさ、これが大事なのかな、ね、楽しい、一緒にいたら楽しいと思ってもらえる感じですね。はい、2番、だからトーク、2番行く前にこのトークを磨くっていうのはね結構難しいよね。うん、多分ね、こうやって私もこうやって今一人で喋ってますけど、一人で喋ってるのをね、こう録音して聞いてみればいいんじゃないかなと思う。そうすると私もこうやって録音してこう編集したりとかしてるんですけど、意外ととかね言ってんですよ。このが多いなとか、自分の口癖っていうのもその客観的に聞くと分かる。自分の口癖なんて分かんないからね。はい、じゃあ次、2番、ブサイクでもモテる男子の特徴に、とにかく優しい。はい、優しい、これはね、こうあれですよ、彼氏に振られたとか言って慰めるね、相談に乗る、優しいから相談に乗っ、ね、乗ってあげやすい、これ結構つけ込みやすいところですね。でブサメンなんで女の子が安心するっていうのもあるので、優しかったらね、うん、優しくないとダメですよ、うん、安心しないよ、うん、次、ブサイクでもモテる男子の特徴3、女心を分かっている。うん、これはちょっと難しいけどね。だからそのあれです、やっぱり相談に乗ってくれやすいっていう感じだと思う、これも、うん、だから何、その聞く、話を聞いてあげられるっていうことなのかな、うん、要するにこうそうね、そうね、そうだよねって言ってあげられるっていうところかな。はい、次4番、ファッションがおしゃれ。うん、まあ雰囲気ね、がいいっていう感じかな。要はイケメンがかっこいいファッションしてると、もうなんかあまりにもこう何て言うんですか、完璧すぎて近寄れないって感じだけど、ブサメンがかっこいいの着てると、こうそのちょっと崩し加減がいいのかもしれないね。うん、話しかけやすいとか、うん、あとね、かっこいい人もおしゃれだとおしゃれだなぐらいしか思わないけど、あんまりこうかっこよくない人がおしゃれしてると、おしゃれじゃんって思う。このギャップがいいかもしれない。次、ブサイクでもモテる男子の特徴、5、髪型が似合っている。うん、そうね、最近のさ、そのドラマとかに出てるイケメンの男の子たちって見るたびにしょっちゅう髪型変わってないですか。昔さ、そんな男の子ってしょっちゅう髪型変えなかったような気がするんですけど、最近なんか色から何からすごい変わってない？男の子の髪型で、男の子の髪型ってそんなにたくさんこうバリエーションがあると思ってなかったんだけど、最近の男の子ね、すごい髪型いっぱいバリエーションありますから、あの中のどれかは似合うからね、いいんです、やってみましょうよ髪型で。 男の人ってね、髪型変えるの抵抗ある人多いんですよ、意外と。あの雰囲気だけなんでいいですね。おでこが広いと、広い男の広いおでこが広めの、俳優さんの髪型をこう真似するね、そういうのがいいかもしれない。はい、次、6、仕事ができる。はい、これはね誰でも頑張れますよ。で、仕事ができるっていうより もう仕事ができてかっこいいのはか、まあ、もちろんかっこいいけど、もうね、あの真面目にきちんと働く、これだけでも十分。真面目にきちんと働く、毎日会社に行く、ね、あの会社の愚痴をボトボト言わない、うん、これだけで日々地道な努力ができてるだけで、あの大丈夫。これあの何、いくらかっこよくても、もうあそこが痛いだのさ、ここがなんか調子悪いだの言って休んでばっかいる人とか、あのね、あのサボることばっか考えてるようなイケメンはモテませんからね。はい、次、ブサイクでもモテる男子の特徴7、人として尊敬できる。はい、なんでこれね、さっきもそのギャップ萌えみたいな話しましたけど、ブサメンが急に英語ペラペラ喋り始めたりとかするとさ、うわーってかっけーって思いますよ。これね、イケメンよりもこうかっ、わーすごいって思ってもらえる率高いので、ぜひ今英語って話、英語ペラペラって言いましたけど、例えばスポーツをやるとかね、一つのことに何か長けているとか、一つのことを上手にできるとか、いいんです、長いことこれをやってるとか、ね、非常にこう詳しいとか、歴史に詳しいとかさ、そういうのでもいい。なんか自分にないものを持ってる人っての女の子好きなのでね、なんか一つ貫いて自分の好きなことを頑張っていただければと思いますよ。次、よく笑う、8番よく笑うってあります。うん、あのね、笑顔はねいいんですよ。これ笑顔はブサイクでもイケメンでも笑顔は素晴らしい。笑顔が一番、笑顔のいい人がもう魅力的です。でもとにかくムスってしてる人がモテません、女の子に。いいですよ、なんかこう何にもないのにニコニコするんじゃなくて、面白いことがあったら笑ってくれればいいんですよ。仕事中はキリッとね、で遊ぶ時には爆笑みたいな、そういうなんていうの、ギャップとかもいいかもしれないね。まあ仕事中も笑顔っていうのもいいかもしれないですけどね。で、次9番、ブサイクでもモテる男子の特徴、男らしい体。これはまあ適度なマッチョのことですよね。あまりムキムキになられてもね、なんか超人ハルクみたいで、あれ怖くなっちゃいますので、まあ、ジムに行ったりとか、まあ、自分でね、まあ、何ですか、腕立てしたり腹筋したりとか、今流行ってる筋肉体操だっけで、武田真治君みたいにあんなになんなくていいから、ちょっとね頼れるわみたいな感じの筋肉をつけていただけると、なかなかいいかなと。これはね、筋肉は努力すればつくはずなんでね、筋肉は嘘はつきません。はい、これはもう100歳になっても筋肉はつけられる、うん、なんでちょっとこれをね頑張ってやっていただければと思います。で、これ最後ですよ、10番、清潔感がある。はい、ブサイクでも清潔感があれば大丈夫。これね、何週間前にやりましたよ、清潔感の話ね。ね、肌をきれいにするとか、油が出てきたら拭き取るとか、何ですか、こう着ている服もだらだら、汚い色の服着ないとか、ボタンが取れかかってほつれとかがあったら直すとかね、あと何、食べこぼしのシミとかつけないように気をつけて食べるとかね、そういったことをこまごまやっていただければいいのかなと、そんな感じですね。はい、一つでも取り入れられるところがあったらぜひやってみていただけたらと思います。はい、で、今日はフォリナーね、を特集しております。 Cold as Ice。 はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談リクエストなどお待ちしております。また菩提寺という結婚相談所のお店を金沢と富山2店舗でやっております。興味のある方はぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。ご来店をお待ちしております。はい、菩提寺では令和キャンペーンをやっております。まだやってますよ。ご来店いただいた、初めてご来店いただいた方は、入会金お安く、入っていただけるようになっています。昭和生まれの方は特に、サービス良くなっておりますので、詳しくはね、あの菩提寺のホームページ見ていただけたらと思います。何ですか、ホームページもね、この4月から私せっせと作りまして、新しくなって、内輪からは見やすくなったんじゃないかと好評を得ておりますので、ぜひ見ていただけたらと思っております。そういうわけで、今日は音楽はフォリナーを特集しておりました。 Fool for you anyway を聞きながらお別れしたいと思います。お相手は菩提寺の、さかにゃんでございました。菩提寺のさかにゃんでございました。それでは皆さんごきげんよう。また来週、さようなら。